第3夜。こんな夢を見た。6つになる子供をおぶっている。確かに自分の子である。ただ不思議なことには、いつの間にか目がつぶれてアルビノスになっている。自分が、
お前の目はいつから見えなくなったのだ？
と尋ねると、なに、昔からさ、と答えた。声は子供の声には違いないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は家並みが続いている。甚だ暗い。街灯が一筋道を連なっている。窓明かりのカーテン越しに家族の笑い声が聞こえてくる。ここには長男がいたね、と背中で言った。
どうしてわかる？
と顔を振り向けるようにして尋ねたら、それには答えずに、リベラルな親父がいてね、息子にいろいろ教えるじゃないか、と言った。すると果たして窓越しに、
みんな覚えなくたっていいんだ。一つ一つのことをどれくらい真剣に自分の身につくまで考えたかだけが己の糧となるのだから、
という声が響いてきた。それから母親の、あなた成績が良いに越したことはないでしょ、という笑いとともに、
それは越したことはないな、
という答えが返ってきた。夕飯が近づいているらしかった。自分は思わず立ち止まった。初夏の薄いカーテンの向こうには、屈託のない家族の姿が控えている。お前は何を教えてくれたっけね、と後ろから声がした。
あそこの親父は仕事が楽なだけだ、
と言い訳をしたら、ふん、というあざけりが耳をかすめた。なんだか気味が悪かった。逃れるように歩き出すと、向こうから自転車が近づいてきた。子供用の小さいやつが補助輪を外してよろよろとして倒れそうだった。転びそうになる寸前で、後ろから追いかける父親がそれを支えるらしかった。そうして、
乗れる、乗れる、
と大声で励ましていた。しばらくすると、乗れてる、という子供の声が響いてきた。自分にはそれが幸せそうに思われた。あんな幸せな暮らしがしたいと考えたら、不意に背中がずしりと重くなった。お前は、自転車にさえ乗せてくれなかったね、とまた声がした。
だって乗れたのだからいいじゃないか、
と慌てて答えると、それは自助努力の賜物だからね、ぶっきらぼうな言葉が返ってきた。そんなこともなかろうと昔を思い返したが、おぶっている息子と遊んだ記憶すら乏しかった。
仕事が忙しかったんだ、
と思わずつぶやいたら、背中でふふん、と罵るみたいな声がした。
親父を笑うやつがあるか。
我が子は返事をしなかった。ただ父さん重いかい、と聞いた。
重くはない、
と答えると、今に重くなるよ、と言った。自分はなんだか恐ろしくなった。これが息子とは思えなかった。本当の息子は別のところにいるに違いない。背中の人間が空想を羽ばたく息子の姿とどうしても一致しなかった。 その鳥は、健全で健やかで、わがままでない素直な、何の手もかからない、凛々しい鳥であるはずだった。それでいて、お前は何を教えるでもなかったな。
そんな呪文が耳元に響いたので、ゾッとした。心を読まれた気がしたからである。自分はこの荷物をどこかへ捨てて、身軽になるべきだと考え始めた。
黙って、一つ手前の道を右に折れた。家には帰らない。こいつを橋桁から放り出して、溺れた頃に助けを求めて、知らんぷりをしちまえばいい。この息子は偽物である。そう思って歩いていった。ところが、なかなか橋へはつかなかった。自分は横道へ迷い込んだらしい。こんな近所で迷うなんて、どうかしている。息子は、うんともすんとも言わなかった。
ここはどこだろうな。
なんと話につぶやくと、背中からまた、墓が並んでいるだろう、と声がした。
なるほど。向こうに黒光りの行列がして、御影石が街灯を反射しているのが目についた。
あの横を抜けるがいい、
と背中から命令した。自分は、一度も墓参りをしていないことを思い出して、ちょっと躊躇した。
遠慮しなくてもいい。
あざけるような声がした。自分は仕方なしに、墓の方へと歩き出した。腹の中では、なぜここを知っているのか、新たに買った墓なのに、と考えながら、墓所をすり抜けようとすると、突然背中で、
どうも目玉がないと不自由でいけないね、
と言い出した。おぶってやるからいいじゃないか。
おぶってもらってすまないが、どうも人に煙たがられていけない。親にまでバカにされるからいけない。
なんだか嫌になった。早く川に出て捨てちまおうと思って、先を急いだ。
思えばくだらない人生だった。
後ろが急におしゃべりになったので、自分はなおさら嫌だった。
肌と肌とで触れ合う遊びなんて何もなかった。本さえ自分では読ませなかった。五感と情緒を統合させるための遊びの代わりに、指先だけで画面を見つめる道具を早くから与えておいて、すべての遊びをそれで済ませようとした。そうして自分自身もいい年をして、子供の見るような稚拙なアニメやらゲームくらいの質素な娯楽に興じているらしかった。
背中の子供が急に脳弁になるので、自分はびっくりした。思わず取り落としそうになったが、踏ん張って歩き続けた。河原はもうすぐそこである。
それでいて、画面の遊びをばかり、無理やりにでも僕を仲間に引き込もうとした。子供は強刺激に陥るものだ。麻薬と同じことだ。精神を麻痺させるのにはもってこいだ。もちろん害なんて何もない。無味無臭だ。ただ振り返っても空っぽの時間が続いているばっかりだ。なんて乏しい幼少時の思い出だ。もちろん僕は喜んでその中に投ぜられた。気がついたら精神が空っぽになっていた。
まさかそんなこともないだろう。なんだか急に不安になってきた。
だって、視覚だけの娯楽は、五感と喜怒哀楽を結晶化させるべき、内的成長に少しも寄与しないのだからね。趣味だって 味覚がファーストフードくらいのままなのさ。まるでお前のようにね。
我が子は先輩面をして語り始めた。さすがに腹が立った。何様のつもりだ。自分に説教をするとは。自分は不意に、あまり息子が暴れるんで、警察に相談した時のことを思い出した。あれは確か、中学生の自分だった。やはりこいつは、偽物の息子ではないかと考えた。
ちょうど、こんな晩だったな。
やつはまだ、背中で独り言をつぶやいている。
何が？
と際どい声を返した。
何がって、わかっているじゃないか。
と息子はあざけるように答えた。すると、なんだかわかっているような気がし始めた。けれども、はっきりとは悟らない。ただ、こんな晩であったような気がする。もう少し行けば河原である。しかし、河原へ達するより早く、わかりそうな気がする。ともかくも、早く川へ投げ入れちまおう。見えないんだから、這い上がってくる気遣いはない。これは、偽物の息子なんだ。自分は、ますます足を早めた。やがて、どす黒い雲の間から、こらえきれなくなった雨粒が落ち始めた。水を吸って膨れ上がったように、6歳のはずの子供が、まるで大人のように大きく迫ってきた。思うもと自分を束縛して、過去から現在へと流れ、遥か未来までをも規定し続ける、十字架のように思われた。それでいて目がつぶれている。一生厄介者である。自分の息子には、十分な素質が欠けている。これは不要な息子である。
ここだ、ここだ。ちょうど、その欄干の下だったね。
雨の中で、背中の声ははっきりと響き渡った。それはまるで、耳元でカラスが叫んだみたいに、鼓膜をつんのめって響いたのである。少し向こうにはどす黒い川が、水かさを増して波間を揺らしていた。
その土手のあたりだったね。
何が？
自分は思わず逃れ声が出た。
とぼけなくたっていいだろう。
その時の木刀は確か川へ投げ込んだはずだった。
お前が俺を殴り殺したのは今からちょうど1年前だったね。
その瞬間、背中の息子がずしりと重くなった。